お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は研究検査科検査技師の岡園宗則さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
おはようございます。岡園と申します。
はい、今日はですね、尿のお話と尿路感染症についてということでお話ししていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずじゃあ、はい、先生、最初には腎臓のお話からしていただくということですね。はい、そうですね。はい、
よろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
じゃあ腎臓について説明させていただきます。
はい、
まず腎臓というのは握り拳ほどの大きさの臓器で、はい、形は空豆に似ています。
うん、
腰の少し上あたりに位置しまして、
はい、
背中側に左右一つずつあります。
うん、
で腎臓というのはその血液をですね、
はい、
糸球体、これはネフロンというんですが、
はい、
そういう毛細血管の塊のような組織で、そこでですね、網の目状のフルイデコして、
うん、
あと尿として膀胱へ送り出していきます。
うん、
と糸球体、このネフロンというのは、
はい、
腎小体、これは糸球体と膀胱の丘になるんですけど、それと、
はい、
あと尿細管からなりまして、
1
つの腎臓に約100万個あります。
おー、100万個、
はい、それで左右合わせて右左ありますので、はい、200万個のこのネフロンというのが働いて、全身を巡る血液をろ過しまして、
うん、はい、
体に必要な物質は尿細管で再吸収されまして、
はい、
その他の物質はですね、
うん、
老廃物を尿として体外に排泄する働きがあります。
うーん、そう、あの血液がそういうふうに分けられる、はい、ということですね。
血液から、尿というのはもう血液から作られるということですね。う
ん、なかなかそれって私も知らなかったんですけれども、うん、はい、皆さんね、知ってらっしゃいましたでしょうかね。
ですね、
はい、
でこのようにして、
うん、
排尿することで血液の成分を一定に保っています。
うん、あ、そうなんですね。
はい、
うん、
先ほど言いましたように尿は全身から余分な水分や塩分ですね、
はい、
と老廃物など運んできた血液から作られますので、全身の状態を知ることができます。
うん、あ、そうか、全身の状態が、
はい、
はい、なるほど。はい、
次に簡単に尿検査のことについて話していきたいと思いますが、
はい、はい、
よろしいですか。
はい、お願いします。
尿検査ではろ紙にですね、
試
薬を染み込ませたものを尿に浸して、
うん、
それぞれの項目の化学反応によって目的とする成分が含まれていれば、試験紙の色が変化してきまして、
うん、
それを結果として読み取ります。
うん、
まあ、必ず病院に来ますと最初は初診として尿検査がありますので、は
い、うん、そうですね、はい、必ずやりますね。
はい、
うん、じゃあこれは必要なことなんですよね。
はい、はい、初めに尿検査をするというのは非常に大事なことになってきます。
うん、そか、先ほども言ってましたけど、全身のことが分かるって、
ね、はい、そうですね、はい、
はい、
で、まあ、それぞれの項目を解説していきます。
うん、
まず尿中にタンパク質というのがあるんですけども、
はいはい、
この尿中にタンパク質が出ていましたら、
はい、
腎臓病の疑いがあります。
うん、
健康な人でも激しい運動とかですね、
はい、
厳しい寒さ、
はい、
あと精神的なストレス、
はい、
まあ、多量に肉を食べたりとか、
うん、
あと生理前などに一時的に出る場合もあります。
うん、はい、時々それありますね。
はい、
でも精神的ストレスとかっていうのも、
はい、もう影響してくる場合もあります。
そうなんですね。はい、はい、
次にブドウ糖という検査があります。
うん、
これはもうよく一般的に言われる、尿中にブドウ糖が出ていたら糖尿病の疑いがあるということですね。う
ん、あ、なるほど。はい、
で食後すぐなど健康な人の尿にも出てくることがありますので、
うん、
そのような時は血液検査をして確認する必要があります。
うん、なんか、あ、ブドウ糖ですね。はい、そうなんですね。はい、
はい、よろしいですか。
はい、
あと鮮血ですね。
うん、
これは血液中 まあ、尿中に鮮血が出ていたら、はい、腎臓とかですね、うんうん、膀胱から出血している可能性があります、
うん、
まあ、腎臓病とか、はい、あの尿路の腫瘍、がんとかですね、あと結石、壊死、
はい、
などで原因で出血します、
はい、
あと女性の方は特にあの生理前後の尿際ですね、鮮血が含まれやすいので、うんうん、まず看護師さんとかにまず相談してください、
うん、鮮血ってこの字で書くと潜むっていうふうに書きますけれども、
はい、なぜそうなるかというと、うん、あのかなりの量があるときはその赤く染まるんですけども、うん、はい、普通、黄色っぽい尿でも、ね、はい、顕微鏡とかで見ないとわからない場合があるんですよ。
あ、
はい、それで鮮血で隠れた、うん、血液と書いて鮮血として鮮血検査というのがあります。
あ、なるほど、わかりました。
はい、次、白血球の説明をさせていただきます、
はい、
尿中に白血球が出ていましたら、うん、腎臓や膀胱などに炎症がある可能性があります、
はい、
あとこの炎症は細菌による感染、
うん、
あと先ほど言いました尿路のがんですね、腫瘍、はい、とか結石、壊死、
はい、
またアレルギーや薬などが原因で起こってきます。
うん、この、まあ、先ほどから言ってますけれども、壊死とかっていうのも、
はい、
ね、あのよく聞きますよね、男性の方とかは、は
い、ですね、すごくやっぱり食生活とか、うん、そういうのも関係してくると言われてますね。
やっぱり傷つけるっていうところで、
はい、
まあ、血が出たりとかっていうのもあるってことですね、
はい、腎臓のところになったら、はい、あと膀胱とかですね、うんうん、その尿管を通って男性の場合は特にあの尿管から壊死が出てくるので、うん、もう非常に激痛を伴う場合もあります、
ね、よく聞いたりします
ね、はい。で、あの尿コップに実際ですね、うんうん、石があの出てくる場合もありますので、
ね、
気をつけとったらいいかと思います。
ま、出てくるのはまだいいですよね。
はい、そうですね。そうだと、もうそこにあれば、はい、もう腎臓を詳しく調べると、やっぱりその腎結石とかですね、よく言われるものが 見られることがあります。
あ、そうなんですね。はい。はい、
次にあの尿路感染症について、はい、説明していってよろしいでしょうか。
はいはい、
まず尿路というのがあります、
うん、
尿路とは尿が作られて排出されるまでにたどる腎臓、はい、尿管、膀胱、尿道のことを言います、
はい、
この尿の通り道ですね、はい、細菌が感染しまして炎症が起こるものを 尿路感染と言います。この尿路感染の多くは、はい、尿道口からですね、
はい、
尿道口から侵入した細菌が、尿路を遡って感染、炎症を起こす上行性感染によるものです、
うんうん、
特に女性というのは尿道が短いため、尿路感染にかかりやすいと言われています。
うん、なるほど。
男性の場合は尿道が、はい、長いので、若干女性に比べるとその尿路感染症も少ないと言われております。
うん、なるほど、
はい、
ちょっとね、まあ、お年召した方が、うん、やっぱり自分ではちゃんと体を、まあ、お風呂入って洗えなかったりとか、はい、だんだんできなくなってきたりすると、はい、そうですね、病院行くとなんか数値が高かったりって、はい、言われてて、まあ、定期的にちゃんとそういうふうに体を清潔にすると、
はい、
まあ、数値が下がってきたりとか、ね、そういうのも あるんですね、はい、うん、はい、ありがとうございます。
と、主な尿路感染に感染症には腎盂腎炎とか、うん、あと膀胱炎、はい、尿道炎などがあります、
うん、
この腎盂腎炎はまた後で軽く説明しますが、発熱とかを最初に伴う場合があります、
はい、
あと次に尿路にですね、
はい、
結石やがんがあるような時に起こる尿路感染症を複雑性の尿路感染症と言います。
お、複雑性、
はい、ちょっと難しいんですが、はい、この時にはですね、
はい、
結石やがんの治療を行わないと尿路感染症だけを治療してもですね、
うん、
尿路感染症が再発しやすい状況となります。これに対してですね、
はい、
尿路に結石やがんなどの病気がない時に起こる尿路感染症を単重性の尿路感染症と言います、
うん、あ、なるほど、はいはい、
さらに尿路感染症は急にですね、発病して、
はい、
症状が強い尿路感染症と、
うん、
徐々に発病して症状はそれほど強くない慢性尿路感染症に分けられます。急性と慢性に分けられています。
あ、それもあるんですね、はい、
一般に単純性尿路感染症は急性尿路感染症、
うん、
複雑性尿路感染症は慢性尿路感染症であることから 急性胆汁性尿路感染症と慢性複雑性尿路感染症に分かれます、
うん、
それぞれ膀胱炎と腎盂腎炎という病気があります。
あ、なるほど、まあ、そうですね。じゃあそれをちょっと説明していただきますか、
は
い、
ではそれぞれの病気を説明していきます、うん、まず急性胆汁性尿路感染症の原因の 80% は大腸菌です。
大腸菌、
はい、
はい、
でこの残る 20% には尿の出入り口付近に住み着いている細菌によって起こります、
うん、
慢性の複雑性尿路感染症の原因でも大腸菌が 30% と多いのですが、
うん、
急性の胆汁性尿路感染症ほど多くはなく、残りの 70% は弱い細菌によるものです、
うん、
一般に大腸菌は抗菌薬で、殺菌されやすいのですが、慢性の複雑性尿路感染症の原因の 70% を占める弱い細菌は殺されにくくですね、治りにくい傾向があります、
弱いんだけれども、
はい、
殺されにくいんですね。
そうですね。
ちょっと厄介ですね。
はい、そうですね、
うん、
それだと膀胱炎っていうのは、うん、排尿するときにですね、
はい、
尿道や膀胱に痛みを感じる排尿痛、う
ん、はい、
とあと尿の後もですね、うん、尿垢が膀胱に残っている残尿感、
はい、
あと尿が近いと言われる頻尿ですね、
うんうん、
これも日中何回も行く人とか、あと、はい、夜夜間尿と言われる頻尿ですね、
はい、うん、ありますね、
はい、それとあと尿がの、うん、濁るといった症状があります。
うん、濁る、
はい、あと腎盂腎炎っていうのは、うん、背中部分の痛みと発熱があります。
うん、なるほど、はい、ここで発熱っていうのが、ね、はい、出てくるんですね、はい、うん、
で先ほど説明しましたように、尿の試験し、あ、尿の定性試験処方とかですね、
はい、
尿の鎮鎖検査、これは尿を遠心分離して、尿の中の成分をですね、
はい、
顕微鏡で見て調べます。
うん、
これによって血尿ですね、
はい、
尿の中に血が混じっているとか、
あ、はい、
あと脳尿という海状のものですね、
はいはい、
あと腎臓の病気、
うん、
細菌などを見つけることができます。
うん、
あとこの尿路感染症の診断としまして、大きく分けて3つに分けられます。
はい、
まあ、尿路感染症状ですね、
うん、
先ほどの排尿痛とか、あと残尿感、あと頻尿とか、
はい、
尿が濁るといった症状ですね、
うんうん、
まあ、周りによっては腎盂腎炎の場合は発熱とか、
はい、
そういう症状ですね、
うん、
あと2番目として脳尿、尿中に白血球が見られるもの、
はい、
と3番目として細菌尿がある、
うん、
どのようなこの細菌がいるかは、詳しく培養検査というのをフランキとかで培養しまして、
はい、
それによって細菌を特定していきます、
はい、それが分からないと、
はい、
治療には
薬もですね、はい、
いかない
ですね、まあ、薬も細菌によって効くやつ効かないやつがありますので、それを同定することは重要かと思われます。
うーん、なるほど。まあ、尿路感染症っていうのは、先ほど大腸の話をし、はい、されてましたけども、
はい、
やっぱりなんか、排泄をした時のものがついたりとかっていうことで起きたりするものなんですね。はい、
そうですね。
うーん、
あともう、
うん、
後で言いますが、まあ、
はい、
その局部のところに、まあ、雑菌とか残っていたら、それが、
うんうん、
まあ情報性で、血液によって入ってくる場合もあるし、
はい、はい、まあ、いろんな、
はい、
まあ、原因があるんですね。
はい、そうですね、
はい、
次は、まあ、はい、治療法について、はい、簡単に話していきます、
はい、
まず治療として、ま、しては、抗菌薬が投与されます。
抗菌薬、はい、はい、
症状が強い場合は、まあ、病院に入院するとか、まあ、点滴ですね、うん
うん、はい、
それ以外でしたら飲み薬で治療していきます。
うん、
3日ほどで症状は回復してきますが、薬というのはですね、途中でやめてしまうと細菌が生き残りやすくなりますので、
うん、
あと再発することがあります。
あ、
それでも薬は、与えられた薬は必ず飲み切るようにしてください。
あ、大切ですね、
はい、
ちょっとね、自分の判断で良くなったからっていうのをやめるのは、
うん、ね、はい、
まあ、まずいですね。
はい、そうですね、
はいはい、で先生、これどんなことを気をつけたらいいですか。自分で分かる症状とかっていうか、目安みたいなのはあるんでしょうか。
朝起きた時だるさとかですね、
だるさ、
あと、はい、もう尿を排尿した時に、はい、出るあの匂いとか、
匂い、
はい、匂いを大事になってきます。
あ、そうですか、はい。まあ、匂いってもちろんね、匂いありますけれども、どんな感じ、
ね、はい、まあ、糖尿病、ひどい糖尿病になってくると甘い匂いですね、
うんうんうんうん、
あと酸っぱい匂いになってくる、まあ、細菌とかも、ね、うん、考えられますね。
なるほど、はい、ちょっとそういうなんかツンとしたような匂い
というか、あ、そうですね、はい、そういう匂いですね。
そういうのがあるとちょっと
細菌が繁殖している場合もあります。
これだったらちょっとね、自分の尿をいつも気をつけて見ていたら分かるかもしれませんね、はい、
あと黄色っぽい尿とか、うん、はい、あと血液が混じっている先ほど赤い色とかですね、そういう時は気をつけたがいいかと思います。
そうですね、あ、もうこれってあのさっきも言いました、自分の尿を常に見てるってなかなかないと思うんですけれども、はい、ね、あの早く気がつくっていうことはやっぱり尿を見ているとか、はい、うん、感じてるとかね、はい、匂いを感じるとかっていうのをやっておかないと。
と尿の濁りですね。
あ、濁りもあるんですね、
はい、それとあとタンパク成分が入っていると泡が消えないとか、そういうのも重要になってきます。
そっか、泡はちょっと聞いたことありますね、
はいはい、
それもやっぱり、はい、なんかビールの泡じゃないけれどもみたいな、まあね、あ、なるほど、これはちょっとね、あの自分で気をつけるものには非常に目安としてありがたいですね、
はい、
うん、他に何かありますか。
あとはあの顔のむくみとか、
あ、むくみ、はいはい、
そういうのもありますね、とやたら疲れるとか、
うん、はい、
と背中側が痛いとかですね。腎臓はもう背中に近いところに位置しますので、うんうん、そういうところも目安になるかと思います。あと食欲がないとかですね、う
ん、はい
はい、
結構ありますね、
はい、
あの背中が痛いっていうのはさっき臓器として後ろ側にあるからということですか。
はい、そうですね、近いと、はい、それで、
なるほどね、はい、じゃあそれを放っておくとやっぱりいろんなまた、
はい、
ね、症状が出てきてひどくなっていくという、はい、あの何でしたっけ、あまり沈黙の臓器っていうのも腎臓の、はい、そうですね、そういうことなんですかね、はい、
まあ、肝臓と同じように、うん、もうかなり、悪くならないともう後で、手遅れになった状態、うんうん、もう病院に着いた時にはもうかなり手遅れの状態になる場合もありますので、うん、はいはい、気をつけて、
ね、はい、日々のちょっとしたことなんですけれども ね、 ね、毎朝のものを 見るとかっていうのは必要ですね。はい、ありがとうございます。まあ、最後に、はい、まとめていただくと、
はい、はい、まあ、最後にですね、うん、まあ、膀胱炎にならないためにはどうするかということを、まあ、簡単に説明していきたいと思います、
はい、
まず抵抗力を落とさないですね、うんうん、もう免疫機能が落ちてきますと、はい、やっぱり病気になりやすい体になってきますので、はい、そういうのが大事になってきます。そういうには、うん、まあ、規則正しい生活ですね、
はい、
そういうのが大事です、
はい、
あと菌を入れない、
うん、
これはあの不潔にしないとか、うん、あと子どもさんなら特にあるんですけども、トイレ後の拭き取りですね、
は
い、まあ、必ず、前から後ろに拭くというのが原則です、
うん、
まあ、便と、はい、
はい、
便とかにもかなりの雑菌とかも入っていますので、うん、そこから感染するというのはありますので、はい、
本当にもうそれだけで ね、はい、でね、全然違ってくるんですね、
はい、女性の場合は特にですね、うんうん、やっぱり膣と肛門が近いですので、
はいはい、
そういうのが大事になってきます。あと性交渉、あとは必ず排尿するというのが大事になってきます。あとは菌を増やさないですね、
はい、
菌を増やさないためにはどうするかというのを、まあ、水分を多く取っていただくというのが必ずですね、
うんうん、
まあ、水、この時あの甘いものとかもあのジュースとか、はい、そういうのはもうなるだけ控えていただくのがいいかと思います。
そうですね、はい、できれば水で
いいんです ね、 そうですね、あとサイとかですね、
はいはい、
そういうのがいいかと思います、うん、ペットボトルとかですね、
はい、
うん、あとは尿は我慢せずですね、はい、頻繁に排尿するようにしてください、
うん、あ、ちょっとね、でもしょっちゅう行くのはっていう ね、
ですね、
ね、ありますけれども、はい、うん、それによってね、あの、はい、病気になるよりはまだちょっとね、
はい、
頑張って、
はい、ね、
頻繁に行くように。
膀胱にどうしてもあの尿を溜めておきます、うん、やっぱり菌が増えやすい状況になってきますので、そこは大事かと思います。
なるほど、はい、自分で培養しちゃうようなね、はい、
雑菌状態になるんですね。
あ、そうなんですね、はい、ちゃんと排尿するっていうのは大切ですね、はい、大事です、はい、
まあ、最後になりましたが、また原因となるですね、うん、複雑性尿路感染症などを病院で、治療する必要があります。
はい、
はい、完全にあの病気を治していただいて、はい、しないとまたですね、
うん、
他の病気になる可能性もありますので、
はい、さっきもね、あの弱いけれどもね、あの殺菌殺されにくいというね、はい、菌があり、はい、あるということなので、最後までちゃんと治療を続けるということですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、今日はですね、尿のお話と尿路感染症について、お話ししていただきました。はい、今日は岡園先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。